皆さんおはようございます、ロブさんは、マレーシアに、なんだっけ、セミナーで行ってらっしゃって、今メインスピーカーで用いられておりまして、で今日は私、直樹ですけども、ピンチヒッターで、メッセージをさせていただくことになりました。で私は皆さんご存知の方はご存知だと思うんですけど、 KBF での役割というのはほとんどが月1回の賛美リードなので、まあ、めったにこういうことはないんですけども、約2ヶ月前にロブがメッセージしてくれと言われたので、迷った挙句に、OK をしまして、で今日するんですけど、普段は私はサラリーマンなので、ほとんどが東京にいるんですね。東京で仕事をしていて、先週も東京、ずっと東京だったんですけど、東京も結構混乱してまして、電車は結構間引き運転だし、ガソリンはないし、コンビニに行くと物がないしというような状況で、結構大変なんですけど、ちょっと最初にですね、そのことをお祈りして始めたいと思います。じゃあ一緒にお祈りお願いします。愛する天のお父さん、皆をあがめます。今日も私たちここに集めてくださって本当感謝します。今東北地方の地震で困難な状況に陥っている人たちのためにお祈りします。私たちは何が起こっているのか本当に理解することできないんですけれども、今あなたが働いてくださって、困っている人たちを、今本当に励ましてくださいますように、そして慰めと、励ましを与えてください。そして未来に向かって、復興に向かって一歩踏み出す勇気と力を与えてくださいますように、そして今困っている人たちが必要な援助を受けることができますように、そしてあなたのタイミングで全てが守られますように、どうぞお導きください。また東北地方だけじゃなくって、首都圏の人たちも結構困ってますので、どうかあなたが助けてください。イエス様の御名によって、感謝してお祈りします。アメン。というわけでですね、2ヶ月も前にロブからメッセージしてくれと頼まれて、で何話をしたらいいのかなと思って祈って準備を進めてきました。で私は多分何も言われなかったらですね、神様の恵みとか祝福とかっていうのはすっごいこう皆さんと分かち合いたいっていうタイプなんですけど、ロボに一応何話したらいいって聞いたんですね。そしたら、許しについて話してくれということでした。で、許し、結構大変なお題を頂戴したなと結構大変な話だと思うんですけども、ということで準備をしてきました。最初は幽霊杯だけで話してくれっていう話だったので、原稿は英語でしか準備してないんですけど、先週なぜか朝も話をするっていうことに急に発覚しまして、急遽頑張ってみたので、ちょっとおかしいところあるかもしれないですけど、聞いていただきたいと思います。許しについて今日はちょっと話したいんですけど、ちょっと私の経験をお話したいんですけど、何週間か前なんですけどね、まだ地震の前なんですけど、私の同僚がですね、私は東京に普段いるもんですから、東京で仕事してるんですけど、私の同僚が久しぶりにその東京の、事務所に来てくれて、で私の机のところにこう来てくれたんですね。で久しぶりやなと思って挨拶しようかなと思ってたんですけど、彼はですね、私のところに来てこう私をまじまじとこう下から上までこう眺めるように見て、で、急にですねこう言ったんですね、ヤギさん、ちょっと太ってきましたねみたいなことを言われたわけです。自分でもメタボリックシンドームになってるなっていうのは十分理解してるんですけど、改めて何の挨拶もなくですね、急にじっとこう見られていきなり言われたんでちょっとびっくりしたんですね。で最初はちょっと笑ったんですけど、引きつりながらの笑いで、この後何打ったらいいんやろうみたいな話になりまして、でそうこうしているうちにですね、すぐにちょっと待てよと、 なんでそんなこと言うのみたいな、ちょっと怒りが込み上がってきまして、ちょっと怒りの気持ちが湧き上がってきたんですね。なんか自分の心がですね、こんな感じで、ちょっと傷ついたみたいな、ちょっとパッチワークがここにあるんですけど、かわいい。なんか心が引き裂かれるような思いになってきまして、俺は太ってる、そんなこと言われたみたいな、ちょっと悲しい気持ちになってきまして、そうするとですね、おかしなもので、人間ってあのおかしなもんなんですけど、すぐにね、復讐してやる、なんか言い返してやるって思うわけですよね。なんかうつうつと怒りが込み上げてきて、ちょっとどうやってこうちょっと生かしてやろうかなみたいな感じです。ちょっとしばらくの間、数時間こう思ってたんですけど、まあそんなことがあるんですね。で、私たちの毎日の生活の中で、まあこういうことっていうのは非常に日常茶飯事のようにしょっちゅう多分起こってくるんじゃないかなと思うんですね。で、そうするとこういうことが起こると、なんかこう傷つけられるとどうなるかっていうと、大概の場合はなんかこう怒りが込み上げてきたりとか、悲しい思いになったりとかで、なんかそうこうしているうちに、それがこう引きずると、だんだんこうなんか苦々しい思いが起こってきたりとか、そしてなんかこう、その人許せないっていうような気持ちがこうふつふつと湧き上がってくるわけですよね。で、そうすると、まあ今私が言いましたように、最終的にどうなるかっていうと、復讐してやるみたいな感じになってくるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。そんな経験あるのは僕だけでしょうか。きっと皆さんもあるんじゃないかなと思うんですけど、もう一つ私のちょっと経験をちょっとお話したいんですけど、まあ、随分前なんですけどね、数年前なんですけど、その時もまだ横浜に住んでて東京に通ってる時なんですけど、その当時の上司は非常にまあタフな人でした。能力的にはすごく高い人だったんですけど、結構弱いところもありまして、でどういう噂かっていうと、なんかこうその人は自分でミスをすると、決して自分がミスをしたと言わない、で誰かのせいに必ずしようとするんですね。で結構そういう傾向はあったんだけど、ある日ですね、私がこう彼に提出した書類をこうボーンと持ってきて言うわけですね。八木さん、これ間違ってるよ、ひどい間違いだと、こんな間違い見たことないと、あなたの部下はどんな仕事をしてるんだと、これはもうなってないと、ちょっと始末書を書いてくれと、まあ、そこまで言われたんですね。始末書、ちょっと待って、どんなミスしたやろと、ちょっとびっくりして、で書類を受け取って、一枚一枚丁寧に見ていったんですよ。間違ってるわけないから、何回も見直したりなとか思いながら、一回一回ちょっとチェックしていったんですけど、なんかミスは見当たらないんですよ。どこが間違ってるんやろうと思ったら、最後にですね、見つけたのが、彼が最初にこう仕事をしてくれって言って持ってきたデータが間違ってたっていうことに発覚したんですね。そもそもが間違ってるので、間違ったことをずっとやっていたというだけのことだったんですけど、これはちょっとそんな始末書なんか書けないなと、間違ってもないのに始末書なんか書けないなと思って、で彼のところに行ってですね、一枚一枚チェックしたんですけど、間違い見つけませんでしたと。で、あなたからもらったこのデータがちょっと間違っていることを気がついたんですけどって、こう勇気を出してチラッと言ったんですね。上司は怒りました。そんなことないだろ、君が間違ってるんだ、早く始末書書かせたらいいんだ、それだけ、すぐにやってください、みたいなことになったんですね。私は本当にね、もうびっくりするやら、もうふつふつとこう怒りが込み上げてきてですね、これはちょっと許せんなと、こんなことはあっていいんだろうかと思って、ずっとこうもうカーッときて、もう湯沸かし瞬間は湯沸かしのようにこうカーッときてですね、ずっともうそのもう怒った気持ちをそのまま持って家に帰ったんですね。で忘れもしないですけど、その時はさすがに家内に相談しました。こんなことなって、で次の日まあ、通勤電車乗るんですけど、通勤電車乗って、でまあ手すりにこう捕まえながら、昨日あったことをこう思い浮かべるわけですよね。そうするとまた怒りがこう込み上げてくるわけですよ。あんなこと言われたみたいな、もう許せないみたいな、あんなこと言うなんて正義に反するみたいなね、自分は別に正義でもないんですけど、なんか変な正義感こう湧いてきて、こう腹が立ってきてですね、 もうふつふつと怒ってるわけですよね。そうするとですね、無意識のうちにこう体が震えてるんですよね。ガーってこう怒りで、で自分では意識してないつもりだったんですけど、頭の中で想像してくるわけですね。どうやって復讐してやろうか、どうやってこう上司をやり込めてやろうかってこうずっと考え始めるわけですね。怖いですね本当に。そうするとなんか自分でも気がつかないうちになんかブツブツ言ってたみたいですよね。ブツブツブツブツって。そうすると満員電車なので横の人はびっくりしてるわけですよね。こいつ何やろうみたいな感じでこう見てて、で多分ね見かねたんだと思うんですけど声かけてくれたんですよ。大丈夫ですかってもうねびっくりしました。本当ね我に返るってこういうことだなと思ったんですけど、自分はなんか怒っててなんかブツブツ言ってたんだなっていうのに初めて気がついたんですね。それぐらいこう許せない気持ちにこう充満されていてこう怒ってたんですよ。で、私たちはまあこういうふうにですね、本当に許せない気持ち、ひどく気づいたときはどうやってこう許したらいいのかなってこういうことにいつも直面するわけですよね。で、なぜこう許しについてこう真剣に扱う必要があるのかっていうことについて今日はまあ見ていきたいんですけどなんでこう許しが必要なんでしょうか。私たちは許さない心を持っていると一体その霊的な世界でどんなことが起こっているのかっていうのを正確に理解する必要があるんですね。そしてそのことが許さない心を持ち続けるっていうことが、さっきも言ったように私の人生どのように影響を与えるのかっていうことも知る必要があるんです。そして神様は一体その許さない心に対してどのように思ってらっしゃるのか、そして私たちがどうなってほしいのかっていうのを正確に理解する必要があると思います。で、今日はその許しについてお話しするんですけれども、まず聖書の中から3つの重要なこの真理についてお話ししたいんですね。で、最初の理由は何かって言いますと、なぜ私たちは他の人を許す必要があるのか。さっきも言いましたように私は怒りで震えてたわけですね。でも許さないとですね困るわけですよね。自分はずっとこう悩まないといけないわけですね。だから許しについて真剣に考える必要があるわけです。皆さんも多分、多かれ少なかれそういう経験されたことは多分あるんじゃないかなと思うんですけど、まず一つ目の理由は許すっていうことは神様の命令なんですね。で、聖書の箇所を読んでみたいと思います。マタイによる福音書の、6章の9節から、15節までを、まずお読みしたいと思います。
だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。
そこまで。アーメン。ありがとう。ごめんなさい。そうですね、14、15もお願いします。すみません。
もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
はい、ありがとうございます。ですね、今お読みしたところが主の祈りと呼ばれるところですね。イエス様が弟子たちにどうやって祈ったらいいのかっていうのを教えてくれたところなんですけど、ここに書い聖書に書かれているように、最初は日ごとの糧を今日もお与えくださいっていうふうに私たちの必要を祈るんですけど、その後に来るのが、 まあ、私たちのお読みをお許しくださいということです。許しに関するところですね。で、私たちも私たちに負い目のある人を許しましたというふうに、祈りなさいというふうに教えてくださっています。で、14節15節、もう一回だけ読んでいただいていいですか。
もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
この、 14節と15節を あえてこの青色でハイライトしたんですけども、非常に重要じゃないかなというふうに思います。私たちが、まあ、人を許すならば神様は私たちを許してくださると教えてくださっているわけですね。で、読まないんですけども、ローマ人への手紙の3章23節には、私たちは全ての人たちは罪を犯しているというふうに書かれています。皆さん覚えてらっしゃるかなと思うんですけど、イエス様が律法学者から律法学者が姦淫の罪を犯した女性を前に連れてきて、この人どうするべきかっていうふうに質問された箇所があるんですけれども、そこでイエス様は地面にね、なんか黙ってこう書いておられて、まあ、答えなかったんですけど、律法学者の人たちがもう一回ね、そのしつこくですね、まあ、モーゼの律法に従ってこの人を石打ちにの刑にすべきでしょうかっていうことを聞くわけですね。でイエス様は何て言ったかっていうと、あなた方の中で罪のないものが彼女に石を投げなさいと言いました。で実際どうだったかっていうと、自分たちは正しいと思っている律法学者の人たちはみんな去っていったわけですね。なぜかっていうと、罪を持ってるからですね。だから私たちはまず最初に本当に認識しないといけないのが、まず私たちが許される必要がある。私たちは罪を持っていて、それをイエス様がこの地に来てくださって十字架にかかってくださったことによって、私たちが罪に対して負わないといけなかったその、まあ、代価をイエス様が払ってくださったっていうことなんですね。だから私たちもなんか傷つけられた時に許せないと思うんですけども、その人に石を投げれるかっていうと、実はイエス様は優しく、あなたに罪がないならその人に石を投げなさいってこう問いかけられるわけですね。私たちはそのように本当にまず許す必要があるというのは、これは本当に神様の命令なんですね。そして許さない心を持つと、ここに書かれたように、神様も私たちを許さないとはっきりとおっしゃっておられるので、神様は私たちが許さない心を持つということに対して非常に悲しまれるんですね。だからここの絵のように、神様との関係が離れてしまう、神様との信頼関係を著しく、まあ、損ねてしまうということなんですね。これが一つ目の、許しに関する、事実だと思います。二つ目、なぜ、まあ、私たちは他の人を許す必要があるのか。で、許さない心を持つとですね、サタンに私たちの、人生を支配する機会を与えてしまうということなんですね。第二コリント人への手紙の2章の10節から11節までを読んでいただきたいと思います。
もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。
戻ってもらっていいですか。すいません。まあ、サタンの策略を知らないわけではないというふうに書かれているんですけど、最初の、ね、冒頭の私の話に戻ると、許さないとどういうことが起こるかっていうと、まあ多分大抵の場合は頭の中でどうやって復讐してやろう、許せないから復讐してやる って思うわけですよね、大概は。大抵の場合はそうだと思うんですね。で、私の場合はもう頭の中でもうやっつけてやるわってこういう感じで、もう頭の中ではもう拳を振り上げてたと思うんですよ。で、体が震えるぐらいですから、本当それぐらいこう怒ってたと思うんですけど、それが講じると多分ね、殺人も簡単にできるんじゃないかなと僕思うんですよね。皆さんどうですか？そんな経験ないですか？で、それはどういう状況を表しているかっていうと、すなわちその悪魔に自分の人生を渡しちゃっていると、もうその怒りと許せない心で支配されてしまっている、そういう機会をサタンに与えてしまうということなんですね。これは本当にダメなことで、自分の人生を全く無駄、ダメにしてしまうということなんですね。そしてもう一つ、まあ、リベンジっていう絵を探してきたんですけど、復讐すれば、私たちは大事なことを、ね、知る必要があるんですね。大抵の場合は許さない心を持つ、どうなるかっていうと騙されてるんです。なぜかっていうと、復讐することによってのみ自分の傷ついた心が癒されるんじゃないかと思い込むわけなんですね。思い込まされるんですね、じゃないですかね、多分そうなんですね。だけど聖書はどう言ってるかっていうと、復讐はしてはならないと書いてあるんです。難しいですね。復讐したら癒されるんじゃないかな、ちょっとは心が癒されるんじゃないかなと思うわけですね、普通は。だけど聖書は復讐してはならない、それは神様がなさることだというふうに言われているわけですね。復讐もダメなわけですね。ローマ人への手紙の12章の19節を読みたいと思います。お願いします。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。
難しいですね、本当。怒りがある、許せない、でも復讐もしてもいけないと聖書は言うわけですよね。難しいですね。自分の心は傷ついているわけです。三つ目の、なぜ私たちは他の人を許す必要があるのかっていう理由ですけども、三つ目はですね、許さない心を持ち続けると私たちの心を、心身を傷つけてしまうっていうことなんですね。私たちは私はですね、自分がそういう経験をしてふと我に返って、あ、これはいかんなと思ったわけですね。たまたまそのもう怒りが頂点に達して、隣の人から大丈夫ですかって言われて、初めてふっと我に返って、あ、ちょっと待てよと思ったわけですね。その時に非常に自分の中ではその時受け入れがたいんですけども、ある事実を発見したんです。それは非常に、まあ、痛みを伴うんですけども、何かっていうと、許さない心を持つ、まあ、そういうことは、そのね、相手がどのように自分を、まあ、傷つけたとしても、傷ついているのは自分だけで、傷つける人は全く傷つかないわけですよね。それは多分真理だと思うんですよね。大抵の場合、もし自分を傷つけた人が悪いことしたなと思ったらね、こうちゃんごめんなさいって謝りに行くでしょ、普通は。悪いことしました、ごめんなさいって言ったら、謝ってきたらなんとなく、あ、まあちょっとしょうがないな、ちょっともう腹立つけどちょっと許したろかみたいなことになるかもしれないね。だけど大抵の場合は傷ついてるのは自分だけで、相手は全く何のね、傷もつかないし、私が傷ついてもそれがどうしたみたいなことになっちゃうわけですよね。それは非常に受け入れがたいんですけど、真実なんですね。それを自分は初めてその時にこう認識したわけです。そうすると、こんなことってあんのかなっていうふうにね、自分で思い始めたわけです。で、今からですね、皆さんと一緒に許さない心を持つっていうことが一体どういうことかっていうのを体験してみたいと思います。で、ですね、右利きの人は右の手を使ってください。で、左利きの人はもちろん左の手を使ってほしいんですけど、親指と人差し指を使います。いいですか。まあ、これぐらい、まあ、 で、何をするかというと、反対の手の皮膚をつまんでみてください。つまんでひねってみてください。どんな感じですか？痛いでしょ。痛い人手挙げられないか痛いですよね。これがまさしく許さない心を持つということなんです。もうちょっとやっておいてください。すいませんちょっと痛みを体感してもらわないといけないので、これがまさしくその許さない心を持つっていうことなんですね。で、ここから痛いなって認識するわけですよね。痛かったらどうしますか？みんな普通手離すでしょ。手離してください。そうすると痛みは一応取れますよね。こういうことなんですね。許さない心を持つっていうことは、こういうことだっていうことを自分の中で発見したわけですね。あ、やばい、これは。で、許すっていうことは誰も助けてあげることできないんです。私が決断しないといけないんです。なぜかというと自分が持ってるから。皆さんがもし許さない心を持つっていうことは、皆さんが自分の皮膚をこうやって掴んでつねって痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いって言ってるのと同じことなんですね。それを許すのは皆さんしかできない、自分自身しかできないっていうことなんですよ。これは非常に、痛みを伴うんですけど、真実なんですね。で、じゃあどうするかっていう話なんですよね。で、皆さん病気になったらどうしますか？こうちゃんどうしますか？病院に行きますよね。普通病院に行きますよね。なんで病院に行くんですか？ですね。お医者さんがいてて、お医者さんのところに行けばきっと正しい、薬をくれるか、自分に必要な治療をしてくれると信頼してるから行くわけですよね。もしお医者さんのところ行っても治療してくれないと思ったら行かないでしょ。当たり前の話なんですけど。で、私たちが知るべきことっていうのは、私たちは痛みはあるんですけれども癒してくださる人がいるっていうことなんです。それが神様なんですね。大丈夫でしょうか。で、私たちは許すっていう行為をすぐしないと自分を痛めてつけてるだけだっていう事実を元にするとすぐに話したけれども痛みは残ってるんです。なので癒してもらわないといけないんです。で、癒しは神様しかできないと僕は思っています。英語で用意したので英語でしかないんですけど、 Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on っていう書かれたの見つけてきたんですけど、直訳すると許しっていうのは他の人のためにすることではなくて、自分自身のために、自分自身が良くなって前に一歩進めるためにやるんだよっていうことを書いてるんですけど、この絵のように許さない心を手放して神様に委ねるならば必ず癒してくださるんですね。皆さんいかがでしょうか。結構これを受け入れる、この事実を、この真実を受け入れるのは許さない心を持っている人にとってはちょっと受け入れ難いところもあるかもしれないですけど、これが多分聖書の中で書かれている許すっていうことに関しての真理だっていうふうに思うんですね。でもそうは言うけど言うのは簡単だけど許せないよねっていう人いると思うんですよね。で、私たちは KBF ではキリストにある解放へのステップっていう本を使って時々この解放へのステップっていうことをやっています。そこの KBF のブックストアには今ないと思うんですけど、こんなちょっと分厚い本なんですけど鎖を解き放つ種っていう本、この中に今からお話しするような解放へのステップが書いてあります。で、この本は許し以外にもいっぱいこの、悪霊に関わることとかそういう霊的なことからの解放についても書かれている本なので、その中の一部ではあるんですけれども、で、ご自分でそのステップができるようにこういう、ガイドブック的なところ、小さな冊子みたいなのも 用意されています。キリストにある解放へのストップっていうステップというのがあって、私調べたんですけど、あの amazon.com でも一応買えるんじゃないかなと思うんですけど、一番いいのはこれが ICM 出版っていって奈良に出版社があるんですけど、 ICM プレスって一番下に書いてあるんですけど、あの ICM プレス、 ICM 出版ってあのインターネットで検索すると出てきて1600円ぐらいで買えますので、もしご興味があればぜひ購入していただければと思うんですけど、もし本当にあの許せないっていう心があって、なかなか今正しい真理は分かったけどもできないっていう方は、ぜひトライしていただきたいのがこの解放のステップを、まあ、やっていただきたいなと思います。あの例えばロブとかカッちゃんとかあのバタヤンとか、あの必要であればサポートしてくれますので、ぜひ、まあ、そういった方のところに、まあ、あの助言を求めていただければなと思うんですけど、大きく分けてあの今あの本当に一つ一つを細かくやることは今日はしないんですけども、あの2つだけあの大きなところをお話ししたいと思います。まあ、さっきも言いましたように、一番目はやっぱりあの自分は心が傷ついた、憎しみがある、許せないということをまず神様の前で認めるということ、それから2番目はその痛みをですね、本当に神様によって取り扱ってもらう、自分がしないといけないことは許しますということだけなんですね。でその後は神様に委ねて、神様に癒してもらうっていう2つの大きなステップになると思います。で、10個あるんです。ちょっとあのこの10個をですね、あの書き出したやつを、あのメモ取れる方はぜひメモ取っていただきたいんですけど、メモ取れない方のためにあのこの10個を書き出してあの、印刷したものをそこ の, あの、セーブジャパンってある献金箱の後ろに何枚か置いてありますので、ご興味のある人は持って帰っていただいたらいいと思うんですけど、これあの私も何回かやりました。あのこれ全部 やるんですけど、やるの中にこの許しがあって、この許しをやっていくと、あの私なんかは特にあの昔からあの自分の父親に対してはすごく許せない気持ちがすごくあって、長くこう苦しんできたわけですね。で、あのそれはまあいろいろ、まあ小さい時にしょっちゅうあの悪いことばっかりして、自分が悪いんですけど、自分が悪いのに殴られてたからね、よく殴られてたので、僕は父親に対してはすごくあの恨みつらみがあって、それが結構ずっと長くこうあの響いてたんですけど、あのまあロブとあのこのステップをやって、本当にあのこう自分でこのステップをやることによって本当に自由を得られた。あのなんかこう大人になったからね、忘れてあの親父のことはもう許す的なことじゃなくて、本当になんか、あ、許せたって実感するぐらい自分が自由になれたので、あのもしそういう方がおられたらぜひおすすめなのでやってみたらと思います。一番目のステップが、まずあなたを傷つけたことのある人すべてを神に書き出す。でリストを作ってください。できるだけどんな傷を負ったかっていうのを細かく書いていただきたいと思います。で2番目はその神ね、まあ痛みを伴うんですけど、あの心の傷と憎しみに向き合うっていうこと、自分が傷ついているっていうその事実をまず認めないといけない、自分は痛みがある。で3番目がさっきちょっと話しましたけど、十字架に目を向けるということなんですね。これなかなかできないんですけど、先ほど言いましたようにイエス様はその姦淫の罪を犯した女性を決して罪に定めませんでした。ということは私たちも自分を傷つけた人を罪に定めることはできないですね。まず自分が罪を負っているので、罪がなければその人を、まあ、石打ちにできたかもしれないですけど、誰もできないんですね。それをまずイエス様の十字架に目を向けるということが大切で、まず自分が許されるということ、そして許すっていうことはその人は全くあの自分がどう感情になってようと気にも留めないわけですから、その人の罪を自分が背負うっていう決心をしないといけない。で5番目が、相手をその自分の手の中から解き放つ必要があるんですね。もう自分はもう許します、過去から決別するっていうことなんです。でさっきも言いましたように、ここから先は神様に委ねるということなんですね。癒しの部分というのは神様に委ねる。時が経つにつれて感情はついてくるわけですね。復讐はさっきも言いましたように イエス様のものです。神様のものです。だから復讐は神様にお願いしますと。自分は心を癒してください。こういう姿勢を持つっていうことが必要になってきます。で、6番目、ここは本当に非常に重要だと思うんですけど、書いたリストの中の私は誰々をした誰々さんを許しますと、はっきり自分の口に出して宣言することが必要です。そしてその後にもう許したので、そのリストを破り捨てて、まあ、燃やしてもいいですし、火事にならないようにしてくださいね。家の中でやると真っ赤になったりしますから、やるんだったら外でやっていただきたいと思いますけど、破って捨てると。で、ここ大事なんですけど、相手にね、私は許しましたよって言っても、その人はピンとこないので、それはあくまでも自分と神様との問題なので、それをまあ話しないで自分で神様にちゃんと伝える、許しましたということです。8番目は、自分を傷つけて迫害した人のために祈る。もう多分6番目7番目まで来たら、ここは結構簡単にできるんじゃないかなと思います。本当にここで自分が許した、解放されたって感じたら、次はこの8番目は結構簡単にできるんじゃないかなと思うんですけど、自分を傷つけた人のために祈る。そして本当に許しっていうのは9番目なんですけど、許しっていうのは神様への従順によってもたらされる意思で決定であることを思い出してください。これは神様の命令なんですね。そして神様は皆さんがそういう許さない心から完全に解放されることを望んでおられるわけです。それを思い出してください。そして最後は、この経験を通じて学んだことに神様に感謝を捧げるということです。このステップを一応紙にも書いてあるので、もし必要あれば取っていってください。足らなかったら多分そこでコピーできるので持って帰ってください。私も非常にこのステップを通して許せなかったことが許せて、解放されて、自分が楽になって、ああ許せたと思って、本当に楽になりましたので、おすすめです。真理を知って、その真理が私たちを自由にしてくださると、ヨハネの福音書の8章の32節書かれてますけど、この絵を最後に持ってきたんですけど、私たちと神様の関係っていうのは、このような関係になりたいなっていつも思ってるわけですね。私は本当に子供として、神様の子供と神様言ってくださってるので、本当に神様に信頼して、本当に神様に委ねて、こう信頼関係のがこう思い浮かばせる絵でしょう。こういうなんか自分は神様とこういう関係に持ちたいので、許さない心を持つっていうことは、いかに神様を悲しませてるかっていうことを考えて、日々暮らしていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。いかがでしょうか。いかがでしょうか。で、実はですね、許しについて話をしてくれてロボから言われて準備をし始めたんですけど、神様はですね、私にちょっと教えてくれたことがあって、やっぱりそれでも自分が経験したように、長い間許せない心を持っている人がいるんじゃないかな、その人のために祈りなさいっていうふうに、このメッセージを準備する段階で示してくださいました。で、それは口で言うのはすごい簡単なんですけども、ひょっとしたらその人は長い間、例えばその両親によって虐待されてたかもしれないし、もしくは自分のパートナーに、まあ、虐待されてたかもしれない。ひょっとしたらもっと激しい苦しみで、もう極端な話、誰かに、まあ、愛する人を殺されたとか、そういうこともひょっとしたらあるかもしれない。だけど今そういう困難なところに向き合った時に、神様はどう言ってるかっていうと、許しなさいっておっしゃってるんだと思うんですね。で、そのために私たちは祈る必要があるんじゃないかなと思います。なので今から皆さんと一緒にお祈りしたいと思うんですけども、まあ、皆さんの中にもこう許せない人がいたら、神様がこう教えてくださると思うので、ぜひ解放されてくださいね、今から。そして 今お話ししたようにひどい苦しみに遭っている人がいましたら、これ終わったらかっちゃんとかバテンとかいますので、ぜひサポートしたいと思いますので、一緒に祈ってこの解放のステップをすることもできますし、本当に解放されていただきたいなというふうに思っています。じゃあ今からお祈りします。最初に静かな時間を持ちますので、ちょっと自分の心を探ってみてください。愛する天のお父さん、今私たちはあなたの御言葉から許しについて学びました。あなたは私たちが許す心を持つこと、許さない心ではなくて許す心を持つことを望んでおられます。それは私たちがあなたといつも信頼関係で父と子供 の、 いい関係を持つために必要なことだと理解しています。その真理を教えてくださってありがとうございます。私たちは今あなたの御前に出て勇気を持って私たちを傷つけた人を今許します。どうぞ私たちをお許しください。私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかって、死んでくださいました。そして私たちが払わないといけなかった代価をイエス様が代わりに払ってくださいました。そのことを改めて思い出して感謝します。今私たち一人一人の心の中にある許せない心をあなたにお委ねし、私たちは許す決心をします。イエスキリストの御名によってその人を許します。どうぞ今私たちを癒してください。傷ついた心を今癒してください。あなただけがその傷に触れることができます。そして癒すことができる方です。あなたを信頼しあなたに感謝します。そして今ここに本当につらい、大きな悲しみや苦しみを通ってこられてまだ許せない方がおられましたらば、あなたがその人に触れてくださいますようにお願いします。あなたが必ずそのことをしてくださることをありがとうございます。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。